ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。8月30日に神奈川県において、神奈川県及び北朝鮮に拉致された日本人を救う神奈川県議会有志の会が主催する、映画めぐみ引き裂かれた家族の30年の上映会が開催されました。この映画は、もともとのタイトルがアブダクションというアメリカで制作された映画で、13歳の中学1年生の時に新潟から北朝鮮に拉致されてしまった横田めぐみさんの話を中心に、拉致問題の経緯や拉致被害者ご家族の救出活動などを描いたヒューマンドキュメンタリー映画です。ニュージーランド出身のジェーン・カンピオン監督を制作総指揮に、新聞記者のクリス・シェリダンとキャスターのパティ・キム夫妻の監督で撮影されました。この日の上映会では、映画の上映に先立ち、神奈川県の黒岩知事と横田めぐみさんのご両親との対談が行われました。本日はその模様をダイジェストでお聞きいただきましょう。まず、横田めぐみさんのお父さん茂さんが映画の制作当時のことをご説明しているところです。
一番初めに監督夫妻が来られて、これはアメリカではこの事件のことについてほとんど知っている人がいない、これはもう大変なことなんだから、みんなに知らせるために映画を作りたいから、まあ協力してほしいっていうお話がありました。そしてその作り方としては、再現フィルムみたいなことを、芝居をしてするんでなくて、全て全部本当のことを報道するんだということで、要するにドキュメンタリー映画を作りたいんだということでした。ですから我々も特別演技なんてことはありませんで、例えば公演する場所を撮りたいっていうんで、藤沢の公園が近いから、そこに来てくださいって言ったり、それからせいぜい庭を歩いたぐらいは、この指示でありましたんですが、全くその、なんて言いますか、映画のために演技したということはありません。
次に、黒岩知事がニュース番組のキャスター時代に、この映画の制作に関わったエピソードを説明しているところです。
実は私は97年か2年間ワシントン、アメリカのワシントン DC に住んでおりました。そしてつい何年前ですかね、5、6年前でしたかね、また再び、ワシントンを訪れた時に、あるそのワシントンの友人からぜひ会ってほしいという2人の監督を紹介されたんですね。これがこのドキュメンタリー映画の監督でありまして、クリスとキムさんでしたかね。このご夫婦なんですが、ドキュメンタリー映画のご夫婦で監督をやってらっしゃるという方なんですね。 それで拉致問題のことをおっしゃったんですね。それで拉致問題、その話を彼らは知ったときに非常にその心を動かされたというか、こんなことがあっていいのかと思ったと。ところがそれをアメリカ人はほとんど知らないっていうんですね。でこれを何とかしてその自分たちはドキュメンタリー映画にして、そしてアメリカ人にも知らせたいんだというふうな話をされた。で協力してくださいというふうに言われました。で協力とはどういうことかって言ったときに、我々は今そのカメラを出して横田ご夫妻の密着取材とかいろいろしてるんですが、過去の映像がないんですというわけですね。で過去の映像を提供してくれませんかという話でした。過去の映像とは何かというと、いわゆるニュースの映像ですね。で、あ、そうですか、それぐらいのことはできるんじゃないかなと思って、私は分かりましたと言って引き受けて帰ってきた。絶対できると思った。でフジテレビでその話をしたらば、それは絶対できないと言われました。なぜだって言ったらば、ニュース映像というのはニュース以外に使ってはいけないというルールがあるんですね。こう今道でいろいろインタビューとか撮ってますよね。あれはニュースで使えますということが前提として達成しているのであって、商業ベースなんか使っちゃいけないという。商業ベースだって、この作品がそんな商業ベースのような作品じゃないと思いながらも、それダメだって言うんですね。それともう一つ大きな壁がある。例えばそれを乗り越えたとしても、その今の放送体制というのは富士ニュースネットワークって言って、富士テレビだけのその素材ではないって言うんですね。これは富士ニュースネットワーク27局、これ全部の財産であるから全部に了解取らなきゃいけないって言うから、そんなことは絶対できないって言われたんですね。何言ってるんだと。拉致問題というこの日本のね、国の抱える大きな問題について、アメリカ人がそれを世界に発信しようと言ってくれてるのに、そんなルールがあって、それは規制だって言って、そんなことで我々はそのチャンスを逃すのかっていう話で、冗談じゃないって言って、その会社の中で一生懸命私、口説いたんですね。そしたらば、じゃあなんとかやろうということに実はなったんですよ。フジテレビだって時にはいいことするんですよ。それで、じゃあって言って映像を提供することになりました。
次に、めぐみさんのお母さん、さきえさんが、めぐみさんが失踪した当時の辛い思い出をお話しされているところです。
本当に今も思い出しますが、新潟から初めて小さい2人も連れてですね、東京まで来て、行ったこともない初めてのテレビ局に入って、舞台のとこで写真をこう出して、何か言いなさいって言われても、もう何にもわからないので、どういうふうに言っていいか分からないという辛さと苦しさの中でも、とにかく一生懸命にも伝えなければいけないっていう思いだけで伝えていたんですけれども、なんか後から見てすごく恥ずかしいですね。なんかものすごく未熟なね、なんか本当に若い時の姿っていうのはなんか恥ずかしいなと思って今は見ておりますが、もう一生懸命でしたね、あの時は。もう本当に何も分からなかったんですよ。だからその苦しさっていうのはもう今もあの時思い出すとですね、本当によく生きてくれたと思いますね。もうどうしたんだろうって、あんな元気な子がもうパッとこう帰りのここで匂いはここで残ってるから、この角で消えたままで、もう何にも見た人もいない、連絡もない、はがきも来ない、何にもない、5回もテレビに出ても何にも出てこないって、何でしょうって、どっかに埋められたに違いないっていうところまでですね、思い詰めてもう毎日泣いております。新潟時代は本当にもう気が狂うような、もう今はもうなんかもう老化もしてるんでしょうけど、涙が出なくてかえって困ってるんですけど、本当にもう毎日絶叫して泣いておりましてですね、とにかく何にもわからないっていう辛さっていうのはもうどなたがなられても感じられると思いますけど、本当にね、特に元気な子でしたのでね、歌を歌ってね、いつも大きな声でご飯を食べるときもいつもあの子がおしゃべりをして学校のことをなんか話してみんなを笑わせているような主人公だったもんですから、いなくなってもその席がいつも空いてるんですよね。どうしてここにいないんだろうって、もうそしてもうご飯食べる元気もなくて、みんながしょーんとしちゃって、そういうもう暗いもう生活が続きましたですね。寂しいなって、もうなんでこんなことが起きちゃったんだろうって、もう悩んでね、苦しい思いをして過ごした新潟の20年は本当に苦しかったです。
それがあの産経新聞のスクープによってですね、実はこれが北朝鮮の拉致問題だという形になってきたんですね。でもそれでも日本人がそのまますぐに受け入れなかったですね。
私たちだってそんなこと聞かされても確かにわからない、こんなとこにいるんだって分かったって言ってももう警察も全部日本の国内問題としてだっていうことで断定で調べてましたし、私たちも中にどっかにいるんだと思ってたんで、遺体だってきっと日本のどこから出てくると思って探していただいてたんで、なんで北朝鮮なんかにいるのって何それっていう感じでですね、半信半疑ですね。やっぱり分から、本当に何なんだろうって思いましたよね。
最後に茂さんが親としての思いを語られているところです。
それはやっぱりまあ親であればまあ誰でもやったと思います。皆さん方だってやっぱりあのもし自分の子供がそうなれば、それこそ私もちょうどまあ銀行は定年退職になった直後だったんですけど、それこそ仕事をもししてたとしても辞めてでもやっぱり探してくださると思いますし、それからよくあのこういったアニメだとかこの映画を見ていただくと、小中学生でもやっぱり親と一緒に暮らして、それからあの学校と友達と一緒に勉強できたりするのは本当は幸せなことなんだなということが分かりましたなんていうことを書いている方が随分多いですけど、やっぱりそれはまあ親だからまあ当然のことだとは思いますけど。
以上、8月30日に神奈川県で開催された映画めぐみの上映会についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。9月14日、野田新政権の対北朝鮮政策について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月13日に、野田総理は、国会におきまして所信表明演説を行いました。そこで、北朝鮮との関係については、野田総理は関係国と連携しつつ日朝平壌宣言に基づき拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決を図り、不幸な過去を清算して国交正常化を追求しますと、このように述べました。昨年、2010年の10月1日の菅前総理の所信表明演説、そこからですね、日朝平壌宣言に基づきという、そういう言葉が入るようになりましたけれども、今回もまた野田新総理はそれを踏襲したということになりますので、民主党政権下でも日朝平壌宣言をいわば対北朝鮮政策の基本において国交正常化を追求していくと、そういう姿勢を持っていることが再確認されたと言ってよろしいかと思います。確かに日朝平壌宣言が着実に履行されるのであれば、核ミサイルはもとより拉致問題の包括的な解決というものが可能になり、不幸な核も清算されて、国交正常化の後には大規模な経済協力というものも可能になるわけでありますので、当然これは日本側もその日朝平壌宣言に基づいて国交正常化を目指すというだけではなくて、北朝鮮側もこの日朝平壌宣言を積極的に履行すべきであることは言うまでもないと思います。実際この日朝平壌宣言というのは2002年の9月17日に、当時の日本の総理であった小泉純一郎総理とですね、キム・ジョンイル国務委員長が共に署名をしているということでありますので、そう考えますと北朝鮮はそのキム・ジョンイル国務委員長が署名した、他の2つの文書がありますが、南北間の共同宣言、2000年と2007年の共同宣言については常に強調して、この宣言を履行するということを、韓国にも強く迫っているわけですが、 しかし北朝鮮は日朝平和宣言についてはその履行するということを言っていないと、金正日国防委員長が署名した文書、非常に重要な文書であるはずにもかかわらずそれを履行しないというのはですね、金正日国防委員長の権威が当然損なわれているということが言えようかと思います。今回野田総理は日朝平和宣言を履行する意思というものを明確に示したわけですから、金正日国防委員長の方も宣言を日朝平和宣言を、きちっと履行していくという方向に動けば、拉致核ミサイルといった諸懸案が解決に向かう道が開かれるであろうと考えられると思います。拉致問題につきましては野田総理は我が国の主権に関わる重大な問題であって国の責任において、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くしますと、このように述べました。拉致問題を我が国の主権に関わる重大な問題だと、位置づけたわけでありますが、実は、これは過去10年、小泉総理の時代からの歴代の総理の国会演説の中では初めてのことであります。したがってここには、野田総理が拉致問題を非常に重要視していると、拉致問題というのは日本の主権に関わる重大な問題なんだという意識を持っているということが示されたということが、極めて、注目に値するところであろうかと思います。当然のことながら北朝鮮もこの拉致問題が日本の主権に関わる重大な問題であるということを認識すべきであります。その点が求められると思いますし、したがって、現在の北朝鮮の主張である拉致問題は全て解決したという、そういう立場はまた変えなければいけないと、それを改めて拉致問題の解決に向けて積極的に取り組むということが当然のことながら北朝鮮に求められていると言ってよろしいかと思います。今回野田総理が所信表明演説で明らかにした考え方というものは、やはり拉致問題を極めて重要視するとともに、問題を包括的に解決して平壌宣言にのっとって日朝正常化を図るというものでありますから、北朝鮮がそれに積極的に応えてくることが望まれると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1963年のヒット曲、ダニー・イーダとパラダイス・キングのシェリーをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、
市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 Eメールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。